ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。この度夏目漱石を題材にした新作小説道草先生をお出しになりました作家の伊集院静香さんです。
こんにちは、
よろしくお願いします。
初めまして、
初めましてです。私たちはですね、
伊集院さんは意外と阿佐ヶ谷姉妹のことを、
そうなの、応援してる、
応援してる、応援してる、
そしたらまたね、はい、最近少し ドラマなんかでお出になって、
ありがとうございます。
私はずっと本当の姉妹だと思ってたから、
すいません、もうなんちゃってでやっておりました。
なんかそれなんか、これはビジネス姉妹ですか。
ビジネスで、そうなんですよ、ビジネス姉妹の最下層モデルでやっておりました。
最下層、
最下層モデルでやって、
最上位の、まあ、その辺はね、その辺はいいよ、意外と分かってていいよね。最下層っていうところがね、
最下層モデルでございます、
うん、なぜ阿佐ヶ谷かっていうのはよく分かんない。
あ、そうですか、うん、あのうなぎ屋さんに名前をつけていただいたんです、阿佐ヶ谷の。
阿佐ヶ谷に住んでますのでね、うん、それで阿佐ヶ谷姉妹か、
阿佐ヶ谷に住んでる姉妹みたいな2人で阿佐ヶ谷姉妹とかっていう名前で何かやったらって言っていただいて、
小さな路地の多い町ですね。
はい、そうです。
落ち着く町、
そこで名付けていただいたんで何か始めなきゃということで、
まあ、ちまちましたね、
はい、あ、ちまち、あ、そうそう、ちまちまして言い直されるとちょっとあれです
けど、まあ、でもね、なんでお前らそんなうなぎ屋さんなんてそんなに出入りしてるわけじゃない
です
か、
はい、でも本当にお安くて、うん、あのランチタイムに700円ぐらいでうな丼を出してくださってたんですよ。
お安かった
で、私たち貧乏な頃に夜に行って、うんうんうん、まあまさ、まあ、無理かと思うんですけど、うん、お昼ぐらいのサイズ感でうなぎいただくことできますかって言ったんです、うんうん、夜は1500円ぐらいだったんで、
ね、
そしたらいいよ全然もう同じの出せるよって言って、うん、700円で夜でもうなぎをご馳走してくださったんで、うん、それで通うようになって、
あ、700円で
そうなんです。
実際赤字だね、それじゃない。
いや、まあまあ本当申し訳ないんですけど、
はい、今度のご本にもうなぎの話はたくさん出てきますね、
はい、あ、そうですね、はい、ご馳走ですからね、
道草先生では、
正岡子規とね、
はい、正岡子規さんと金之助さん、はい、特に正岡子規はうなぎは大好きです、
ね、あら、食いしん坊だから ね、
はい、
もう死ぬ間際までずっと食べ続けてたからね、はい、亡くなるっていうか亡くなる前と、
若くお亡くなりになってるんですね、
結構、まあ、35歳ですね、
5歳ですかね、もうこう5本を2人ともチラチラ見たらしいですけど、
はい、
ど
んな、全部お読みいただいたと先ほど聞いてね、はい、感動してね、はい、でも質問はしないから大丈夫
だって大丈夫だよと言って
どうなってるんだ、
質問しないから、
そういう質問しないから、
それに対して素直にありがとうございますと私たちも答えてしまって、
なんでおかしいだろ、
おかしいんですけどね、本
当に逆に質問してください
と、本当にそうです、そう言いたいところですよね、うん、本当にね、もうあの、はい、本当に敗北して、うん、なんというかもうまあ、もう連載っていう中でね、あの生まれた作品ということもお聞きしてましたけど、あの、まあ、激動の時代の中なんですけど、どこか穏やかな時間もね流れてたりもする感じがあって、
う
ん、
そうですね、
はい、で特に私たち、あの、うん、私たちって言っていいのかしら、まあ、私の質問なんですけど、
はい、
あのこの道草先生の中でも先ほどのお話出た正岡子規さんと の、うん、はい、あの信仰というかが描かれてまして、であのちょっと、正岡子規さんがちょっと、うん、あの病で床に伏せられた時に、うん、この金之助さん、あの夏目漱石さんからお手紙でちょっと励まされるなんていうところも書かれてたりしたんですけど、うん、でそれをその、 あの俳句か何かでちょっと励まされたりとかして、うん、でそれでちょっと、あ、なんかあのと友情を感じたっていうような一節書かれてたんですけど、うん、私たち、うん、私事なんですけど、うん、私もあの若い時に、うん、美穂さんからちょっと手紙もらったりして、
うん、あら、そんなことしたの、うん、
でその中に手紙と他に、うん、あのジャイアント馬場さんのですね、うん、なんか写真をあの切り抜いたものが入ってたりしまして、
はい、
なんか、うん、追伸、今日はいいものがあるわよって書いてあるから何かなと思ったら、そういう切り抜きが送られてきて、うん、あ、この人ちょっとやっぱり風変わりな人で、うん、だけどこれ面白いって思うってことは、うん、なんかつながってるものあるのかななんて、うん、そこにちょっと、うん、あの心のつながり感じたみたいなのがあったんです、
う
ん、ね、で、あのちょっと 長引いてあれなんですけど、
ちょっと待って、お前何が言いたいんですか。
そこからなんです、すいません、話が回りくどくて申し訳ないんですけど、はい、 うん、まあ、私たちもそこで何かこうこの一節にちょっと心惹かれたところがあったりしたんですけど、伊集院先生も何かこういうところとか何かその、心が通じ合ったり、なんかこう信仰を深めてる方とか、うん、友情みたいなものを感じられた方っていうのがいらっしゃって、それで何かこう正岡子規さんとあのこの夏目漱石さんの信仰とかに何か興味を持たれたりしたのかなって思ったりしたんですけれども、うん、
まあ、
れ
お近くだと、まあ、大竹誠さんとか、うん、
あ, ありがとうございます、
大変な愛情愛情ではありません、友情ですから、
友情まさかそこに大竹さんの名前が出てくると思いませんでしたけど、
いやよくお付き合いをね、まあ、うん、あのゴルフとかいろいろしてた本です、
もう一人仲間のね、はい、あの S 君っていうのと
S 君、
うん、それから今でもあのたまに大沢有正さんなんかとも仲がいいっていうお話は聞いて、まあそういう方は当然いらっしゃるんじゃないですかね。
な何がその大竹さんと心のつながり、
うん、そんな俺のことはいいんだって、
でも何かその信仰というかお持ちになるのって、うん、私たちは
いやそうじゃないんですから、もうね、そういうねっていうかね、もう尊敬させていただいてるだけで、ね、私はもう本当にもうなんか横にちょこんと
一方的にね、大竹さんこう応援好きなの、あ、ひいきにしてたの、
ひいき、あ、ごひいき
で、まあ、普通でちょっとこう大竹さんぐらいのこのキャリアになるとね、
はい、
ちょっととっつきにくいとこあるんだ、はい、まあみんながみんなってことではないでしょうけど、
はい、
私は本当にこうね、何言うと、どんな遊びを一緒にやっても真剣になさる、
あらほら、
それが好きな
の、
うん、逃げないで、
逃げないで
真剣なさる、
なるほど、
もう本当に友達の S 君も含めてね、はい、一度でいいから伊集院さんと麻雀打ちたいと、いやもうあの人はどんな打ち方、
ね、
どんな打ち方するんだって、
あいつに打ち壊してやったと、
打ち壊してやった
いやいや、その話もあるんですけども、まあ今回の5本は、はい、私の知る限りですよ、
はい、
あの琥珀の夢があってのぼさんがあって、はい、
そうですね、
はい、今度夏目漱石、まあその前にも5本あるっていうのは伺ってますけども、
はい、まあ、いつもねここへお邪魔するときは、うん、はい、大人の流儀シリーズっていう、はいはいはいはい、さよならの力とか、はいはい、許す力とか、わけわかんない力物をね、
はい、全然
だからそのいつもね、あれおかげさまでいつもね、なんかずっと10万以上って数字は変だけど、もう250万部ぐらい売れてるんで、本当にもうあれのおかげで、あの会社から借りてたお金みんな
借りてた、
なんかうなぎをおごってくださいそうです、まあ、冗談ですけども、今回の道草先生ももう平積みになってて大変な騒ぎになってると伺って、
ね、ありがたいことですね、
うん、あのさっきのこう阿佐ヶ谷姉妹が気にしたあの正岡子規さんとの交流ですけど、ちょっと驚いたのは、
うん、
まるでそこに2人が、
うんうん、
会話をしているようにお書きになってますよね。
そうですね、まあ、そう言われると嬉しいことではありますけどもね、
は
い、
それはでも、まあまあ、想像力の方が多分強いって、こんな会話をしたんじゃないかなって探
る、まあ、そう言っていただけるとありがたいですね。正岡子規は最初に書こうとしたきっかけっていうのは、はい、日本で最初に野球のユニフォームを着て記念写真を撮った人なんで、
そうですね、
うん、と思ってね、うんうん、あ、野球やってても文学できるんだ、
うん、
で僕はほら野球をするために上京したから、
立教でしたっ
け、僕はもう長嶋さんにね、
はい、
入りなさいとか言われ
て、そうです
ね、そうなんですよ、
そうです
か、そうなんです、
長嶋さんはもうね、うん、すごいですからね、うん、もう天下の爽やかさんだから、う
ん、爽やかさん、
大谷翔平君どころじゃないから
爽
どのぐらい爽やかって、はい、もう夢中になると自分の子供後楽園を忘れてきちゃったってことだから、
今の一茂君ですよね、
一茂君、うん、一茂君もだから僕の大学の野球部の後輩なんです、
う
ん、
はい、
ああそうですか、
一回一茂が違うタレントさんと喧嘩してってね、
はい、
僕のことで、
うん、はいはい、
何で、いざ立派な人なんだよって言ってね、
はい、
何言って分かんなくせりとかで、
うん、
あのどっかのレコード会社の娘かなんかだな、
あ、そうです
か、アナウンスやった中村理恵なんとかとか、はい、あまり個人的な名前を具体的に出しちゃいけないけどね
そうですね、
はい、まあ、両方もあの人もなんか応援してくれてるんでね、
うん、
ご本の中ではこうそういう生活とか、うん、それから、まあ、ご本の後半の方では、はい、あこれは我が輩は猫であるの元になった話かな
と。あそうおっしゃる通りですね。
後半で出てきます ね、はいねもう一人もう一つはあのなんかあの生徒を教えてる時に、うん、あこれが坊ちゃんとかそういうことになっていくのだなってそこう想像できるところがとっても楽しいですね。
うん、そうですね。まあこれ関東エリアだから大丈夫だと思うんですけど、うんうん、松山四国の松山ってね、はいはい、こんなになんかあるのかってぐらい田舎なんですよ。
でもこれそこはあれですよね。まあそこは四季さんの
故郷なんです
よ。故郷でもあるところに夏目金之助漱石が、はい。こう
偶然なんです
行った。これ偶然なんです。
それで2人で暮らすの。グダブツアンという名前つけて、
はいはいはい、50何日間2人で、うん、過ごしたというふうにここに書いてあります。
でもね2人はすごくてもう、はい、カリエスで式は亡くなりそうなんです、はい、最後に 見ることができる多分、はい、車窓からの風景だろうっていう時にね、はいはい、あれ漱石がね、はい見つつつ行けって見ながら行きなさいと、はい、見つつつ行け、うんうん、旅に止むとも秋の富士って言うんですよ、はい、私はこれ好きでね見ながら行きなさいよって旅に病んでても旅の中で自分が病気であっても、うん、秋の富士っていうのはね見てけばいいぞって言うんだね。
富士山はその奥さんと旅行する時にも
そうなんですよ。
その話が出てきますね。
その時はね山登りは好きなんですよ。山に登りながらこう考えたって最初 の、作品もありますからね。地に働けば角が立つとかいうのはね、なんかね好きなんですね。そう明治の人はね長い距離を歩きますね平気で。夜ちょっとお酒飲んで調子乗っちゃうとね本郷あたりで鎌倉でも行くかって歩いて
い。やご本の中ではなんか調子に乗って東京から江ノ島まで60キロ
歩いた行くんだけどね、
途中で歩いたって話が出てる。
途中で倒れちゃって、はい、でも健脚ですよね、うん、もう平気で本郷から渋谷まではね、うん、行きますからね、うん、もうこういう谷と坂ばっかりだから東京は、はい、四ツ谷谷だし、うん、ね、渋谷も谷、
はい、でそこここにこの本にはそのあれは何ですか、俳句でいいんですか。
俳句ですね。もうもちろん俳句ですね、はい、いい俳句はな
中に武尊のと芭蕉を比較した。
本当だけさやよく読んでるね。いやもちろんはさや
しません。いやすいませんそんなもありがとうございます。申し訳ありません。今頭を床にこすりつけたい気分ですけど、
芭蕉はこれね、はい、この句がね、うん、この5本の中で2回出てくる、はい、それが俺よっぽどなんかこう思い入れが強いのかなと思って。
そうですね、松尾芭蕉というのはもう天下のね、うん、俳人ですからね、うんうん、特にみんな覚えるんですね。それはなぜかというと鮮やかな句が多いんですよ。さみだれを集めて林もがみがとかね、はいいかにも最上川に水が集まってるなって感じがあるんですよ。
それを武尊はさみだれや大河を前に家2軒、
そう大きい川ですね、はい、これがスケボー武尊のこの考え方が集めたりしていかにもでしょ、はい、だから松尾芭蕉っていうのはスパイ説とか忍者説出るんですよ、うんうんうん、武尊はねいいんですよ、うん、僕はでもね武尊の句で一番好きなのはね、うん、はい忘れましたけどね
コントみたいな絶妙なまでいらっしゃいました
でも、
ね、うん、すっごくいい句が、いい俳句がある。月って字を書いて、はい、天下の天、はい、それに心、はい、月天神って読むんですよ。月天神、中華料理の名前じゃないですかね月天神、はいはいはい、貧しき町を通りけりって言うんだよ。月がこう高校とね出てて、その月はこう、こう描いてね、猿でしょ最後、こう描くってそういう月の移り方、そういう軌道だから、 貧しい町にも貧しい町を高校と照らしながら通っているよって僕は好きなんですよ。なんかほらね、町売りの少女みたいですよ。貧しき町を通りけりってよ。
阿佐ヶ谷が通ったんだろうなって感じがありました。
阿佐ヶ谷通ったな、
私たちの部屋の上も通ったなっていう感じがします。
往復したかもしれない
途中
四季は、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺ですよね。
そうです、もうこれが一番四季の有名な句ですね、はい、約半年ぐらいかかったのかな、はい、この句が完成するの、はい、まあ本当にいい句ですよ、
5本の中ではあの四季がどこかにの折にその人たちから柿をたくさん振る舞われて、
そうですね、はい、奈良でね、奈良で御所柿っていうか、はい、大きい柿ですね、はい、
それを食べてる時に鐘の音が聞こえて、でそれでこの句が生まれたようなくだりが、これは事実
なんですね。
事実なんですか。
事実なんですね。
よく知ら、いろんな、この本はもうそういういろんなことをたくさん調べてますね。
まあ刑事じゃないからね、調べるっていうのは変だけど、あの、特に好きだったんでね、あの、もう本当に好きだったんですね。
いや、私あの全部を、まあ、あの覚えてるわけじゃありませんけど、はい、この本の中でね、はい、そういうふうにあの俳句がたくさん出てきて、うん、まあその、まあ、子供の時に習ったのをね、はい、なんかやっと今思い返して、うん、ああそうかみたいな、それで、まあ、さっきの「さみだれを集めた林もがみ川」も「さみだれや大河の前に家に軒」という、ただこの
これ大したもんですよ、この今テーマをここでやってるってことは。
そうなん
です、かなり高等なテーマの週になってますね、これ。
あ、そうですか、いやご本人何度も出てくるからね、あのかなり気になさってるのかなっていうのがあって、
だからすごくなんていうか、人を圧倒的に感動させるとかそういう意図があるとね、やはりなかなか人はね心を揺さぶらないものなんですね、意図があると。
そうですね、
意図があってこうしたらこうなるんじゃないかっていうものはね、よく何度泣けたとか言うでしょ、
はいはい、
ああいう作品はどうなんだろうなと思うようなことがありますね。なんかわかんないけど、すごく苦労している子供たちを育てる母親が苦しいんだけど、なんかの俺にスキップしたとかね、そういうようなこの情景の方が、ああもう若い時があったんだなみたいなところでね。ただね、あの夏目漱石ってね、今でも若い人が買うんですよ。そういう作家は日本の中に一人もいないんです。いないでしょ、だって隣の若い女は、ちょっと私舞姫買いにお守りようがで言わないから、なんかね入り口が広いんですよ、間口が広いっていうか、そんな今でも書店の棚に漱石の残ってるっていうのはないんです。これはね、ヨーロッパではあんまりないんです。ヨーロッパ一個だけあったのはマルクスの資本論かな、でももう漱石はねすごいんですよ。もう好きな人できちゃったらね、名所の待合室で、その名所まだあるんですよ。
あ、そうなんですか。
もう一番大きい、日本で一番いい名所さんって言われてるのかな、はいはい、井上眼科っていうのは、
はい、そこにいたすごい素敵な女性に恋をするんですよね。
恋をするんですよ。それで先生はね、はい、夏目くん君も目治ってるから、は
い、いやそれでも通うんですよ、ね、
昨日も通かったんだって。なんだかよ、まあ、いや通うんだよ、まあ、しょうがない、じゃあ来たわいって言ってね、それとかね、変わった面白い人なんですね。かつお節屋のおかみが綺麗だって言うとね、かつお節屋の前におかみが出てくるまで3時間ぐらい立ってたりするんですよ。
はい、
あ、変態じゃないかなって思ったんだけどそういうね、でもやはりこの奥さんの長襦袢というか綺麗な赤い着物を着てね、はいはい、こううろうろしたりするんで家の中。
そうですね、京子さん
の、そんな格好しないでくださいって言ってもね、いいじゃないか、綺麗なものは綺麗なんだからって言って、なかなか面白いんですよ。
京子さんの話でちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども、 まあ、本当に下世話って言ったらあれなのかな、一般的に夏目漱石共済仮説みたいなものがありますね。
夏目漱石研究の、はい、漱石のこの作品と性格の形成というのは京子、はい、夫人の存在があったんじゃないかという説がすごく多、長く続いたんですね、
はい、ただまあ今回の作品はあの
全く逆の
そうではなくて、ご関係としてもすごくあの漱石さんもあの京子さんのことをあのすごく尊重されてというか、
見上げをしたとか、そういうことの重きを取られるんだけど、夫婦仲が悪いとか、夫婦仲悪くてね、8年で6人も子供を産みませんから、
そこはやっぱり、ね、はい、あの今回作品を書かれる上で、
これは一番違うところですね。多分漱石研究家の中にはこの作品に関して異論を唱える人も出てくるでしょうね。
いやでもすごくよく拝見してて、もうなんか、あの嬉しいっていう言い方するとね浅はかかもですけど、すごく読んでて、あの考えが深かった部分でもあったんです。奥様とのご関係の部分もね。
そうですね、
ご本の中ではあれですね、さっき僕が言った武尊の指紋が2回出てくるんですけど、はい、もう一つ2回出てくるものがありまして、はいはい、それは何かというと、お兄様から、うん、まあ、大輔さんって亡くなったお兄さんから、うん、あの本を読めと、はい、本を読むと一こぎ一こぎは大変だけども、その向こうに素晴らしいものがあるっていう話が、これも2回出てくる
んです、ね、そうですね。これは大輔と非常にこの兄はこの家族からつまはじきにあっている一人の少年 をね、
恥かきこの、
うん、それを本当に救ってくれましたね、うん、それで英語の時代だっていうんでね、
はいはいはい、
これは本当だとおっしゃる通りでした、
はい、いやだからご本の中でそれぞれ2回出てくるところが読んでいて、私はとっても、はい、あの心にこう、うん、
そう、ありがとうございます。そう、小説というよりは、はい、夏目漱石はどんな人だったんですか、うん、っていう物語ですから、うんうん、
はい、うん、なるほど、
それは本当に上下巻を通してあの拝見できるものになってます。美穂さん、はい、ご紹介お願いします、
は
い、
改めて伊集院静香さんのご本を紹介します。道草先生、講談社から上下巻とともに、税込み1870円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。はい、大竹メインディッシュ、ゲストは伊集院静香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。